小枝先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
医療安全学というこの学問が先生あるんですね。
はい、
今回そのお話を伺っていきたいと思うんですが、その医療安全学というとはどういう学問なんでしょうか。
はい、皆さんさほどお聞きになったことはないと思うんですけども、そもそも医療安全というのが、どういうことかということからご説明したいと思うんですけども、
はい、
医療はそもそも安全に行われるべきものでありまして、我々医療者側も患者さんのためにということを第一に考えて日々診療に当たっています。一方、医療行為というのはその中にあってもやはり人によってもたらされるものでありますので、ある一定の頻度で医療事故が生じてしまうというのはご存知の通りかと思います。それを、個人の資質ではなくて組織でなんとか解決していこうというのが医療安全の取り組みで、これは大学に限らずさまざまな医療施設で行われています。それをあえて学問という立場で、やっていこうというのが医療安全学という学問になっています。
医療安全に取り組むというこの姿勢を学問にしているということですね。
そうですね、はい、
この講座新設、先生いつから、昨年度からということになりますか。
今年の2月に新設になりましたので、昨年度末からということになります。
この新設の背景というのはどういったものだったんでしょうか。
はい、医療安全については、10年以上前からさまざまな、先ほどお話した通り取り組みはされてきましたけども、今回岩手医科大学におきまして講座が設立になった背景としましては、皆様いろんな報道でご存知の通り、平成26年に群馬大学医学部、あとは東京女子医大において医療安全に関わる重大事案が発生しました。それを受けまして、その2つの大学病院も特定機能病院であったということから、特定機能病院の状況というのが集中検査という形で行われまして、特定機能病院は通常の病院に比較しても高度な医療を扱うところでありますので、医療安全体制をさらに強化すべきという法令が出来上がったんですね。その関連もありまして、岩手医科大学附属病院は特定機能病院ですので、その案件を満たすため、あとはさらなる医療安全体制を確立するために、今回は講座という形で、専任者と私になりますけども受けましょうということで、講座が新設になりまして、教授という立場をいただいたということになっております。
それにしましても、今回のテーマ、医療安全学についてをお尋ねするその教授が小枝教授であったこと、驚きまして、前回この番組では確か胃の外科的手術の時にご出演いただきましたですよね。はい、今回小枝教授が医療安全学を任されたというのはどういう経緯だったんですか。
はい、今お話があった通り、私はずっと卒業後外科一筋でやってきまして、特に胃がんの外科治療というものを専門にやってきましたけども、その一方で、岩手医科大学附属病院における医療安全の、医師としての責任者として、外科系の医師がふさわしいのではないかということで、実は6年間先ほどご紹介のあった医療安全管理部の医療安全推進室長という立場で、外科をやりながら医療安全も関わってきたということにあります。で、今回、講座の新設にあたって、最も大学病院の中で大学の中をよく知ってて、一番適任ではないかというご推薦をいただいて、今回外科から医療安全学の方に、教授という名前で、移動したという経緯になっております。
また一つこう重大な任務を任された。
そうですね、はい、
今2月からですと、もうまだ 2,3 ヶ月というところですが、はい、こうお気持ち的には。
そうですね、非常にやはり患者さんの安全安心を、関わる部署ですので、病院の要にもなると思いますので、非常に今は、責任がある立場だなということで、少し気を引き締めてやろうという決意でいます。
ということで、この後岩手医科大学附属病院のこの医療安全の取り組みということで詳しく伺っていきたいと思います。まず基本的な考え方、理念についてお話しください。
はい、岩手医科大学の医療安全には基本理念というものが定義付けられてまして、それが患者さんが安心して医療を受けられる環境を整える いうことがメインの理念でありまして、それに対して医療従事者の個人の努力資質に頼るのではなく、医療機関として組織的系統的に医療事故防止の対策を立てましょうということにしております。これをまずメインとして我々活動しているところであります。
はい、ではこの医療安全体制、具体的なところをこれから伺っていきたいんですが、まず体制全体でいきますと、どういった組織になっているんでしょう。
は
い
は
い、
と体制としましては、病院長先生直下に医療安全管理部というのがありまして、医療安全の管理をする部署として我々医療安全推進室と、もう一つの要となります院内感染対策室という2つの部署があります。で、私はその中での医療安全推進室という方を携わっています。その、活動としては、その医療安全推進室の構成員にいろんな院内の部署、各病棟、医局、あとは検査や放射線、そういった部署の方々から代表者を参加していただいて、医療安全推進委員会というもの、または専門分野ですね、外来はどうするとか、病棟はどうだとか、医薬品はどうするといったような部会というものを構成して、各部門で会議、あとは進捗状況をお互いに話し合いながら対策をしているということであります。我々がやっている業務のもう一つ、最近注目されるべきものとして、昨年度から始まりました医療事故調査制度を担当しているということがあります。これは何かと言いますと、何か予期せぬ死亡ですね、主治医側が予期せぬ死亡に対しまして、どのような経緯であったかということを病院の中で医療事故調査委員会というものを立ち上げています。これも医療安全の取り組みと同じように、何のためにやるかというと、その原因を追求して対策を立てるということになっておりますので、患者さん側にとってもその結果をお伝えするということで、メリットがあるかなというふうに考えられます。それによって、患者さん側とのトラブルによって生じる訴訟とかですね、そういったものが少しでも避けれるのかなということでやっております。
医療安全といいますと、つまり患者さんが病院にいる時のすべてを言うわけですよね。
そうですね。一般に、医療事故というと医療ミスじゃないかとか、医療過誤じゃないかということを患者様方は考えると思うんですけども、そういう故意ではなく、申し訳ないですけど、やっぱり起きてしまう、過失がなくても起きる場合もすべて医療事故として含めてますので、そういったものも対策する。あとはそういった医療行為に関わらない、例えば病院の中が滑りやすくて転んじゃったとか、そういった病院の中で起きるすべての、事案に関して対策を、起きないようにしていきましょうということが我々の業務になってます。
そうか、転倒転落もそういった意味では、
環境整備をしていかなきゃいけないということも病院の対策として求められています。
もう少し具体的な取り組みをいくつか聞かせていただいてもいいですか。
そうですね、一番我々そういった事故をいろいろ事例を集めていって分析をしているんですけども、原因として多いのはやはり確認不足と、あとは医療者間のコミュニケーションエラーということがありますので、それに対してはやはり確認というのは、声に出して確認をするとか、一人ではなく複数で確認をするとか、そういったことを常日頃対策として各、職員ですね、全員に徹底するように心がけてます。あとはやはり医療者間同士ですね、例えば医師と看護師間とか多職種間といったコミュニケーションがやはり円滑でないと、スムーズな医療というのはいけませんので、どっかおかしいなと思ってて言えなかったとか言わなかったとかというのは一番良くないので、それが円滑にできるように取り組んでいるところではあります。
教育プログラム、またこの院内啓発につきましては、どういったことをなさってるんですか。
いろんな対策がやはりそういった事案から出てきますので、そういったものを通知するのに、イラストの入ったポスターを作って院内に掲示したりとか、あとはいろいろなテーマ、最近の話題になるテーマとかありますので、そういったものに関しては教育プログラムという形で講師をやってます。最近話題としましては、やはり個人情報の保護ですね、患者さんの名前とかがインターネットパソコンを通じて流してしまったりとか、あとは USB をなくしてしまったとか、そういった報道も皆さん目にされるかと思うんですけども、そういった患者さんの情報っていうのはすごく大事に使わなきゃいけないよというようなことも、そういった 教育としてやって最近ではやっております。
まあ、本当に先生多岐にわたる部署分野ということで、まだまだお忙しくなりそうですね。
そうですね、はい、当院新病院への移転というのを来年控えてますので、病院が新しくなってもその中身が伴ってなければ、はい、これは安全安心な医療を提供しているとは言えないので、病院が移転する前の現在の段階からソフト面におきましては十分患者さんに信頼していただけるような病院作りというものを目指してやっていきたいと考えています。
なるほど。この医療安全体制の確立、またこの新病院も視野に入れてとなりますと、こういろいろとお考えになることも多いかと思いますが、今後の展望をズバリお聞きしますと、どういったことでしょうか。
そうですね、今は、専門の専従の医師は自分一人ですので、そういったことを一緒に、考えて対策を練っていける仲間を作っていきたいなということをまず第一に考えています。我々医療安全というのは医師一人ではできませんので、そういったものを看護師、薬剤師、あとはいろんな多職種も含めて考えていけるようなチーム医療の見本となれるようにやっていきたいなというふうには考えています。